今度は顔を横に向けて反面に光線を受けたところを鏡に映してみる。こうしてみると大変目立つ。やっぱりまともに日の向いてる方が平らに見える。
奇怪なものだな
と、だいぶ感心した様子であった。それから右の手をうんと伸ばして、できるだけ鏡を遠距離に持っていって静かに熟視している。
このぐらい離れるとそんなでもない。
やはり近すぎるといかん。
顔ばかりじゃない、何でもそんなものだと悟ったようなことを言う。
次に鏡を急に横にした。
そうして鼻の根を中心にして、目や額や眉を一度にこの中心に向かってくしゃくしゃと集めた。見るからに不愉快な要望が出来上がったと思ったら、
いやあこれはダメだと当人も気がついたと見えて、早々やめてしまった。
なぜこんなに毒々しい顔だろう
と少々不審の体で鏡を目を去る三寸ばかりのところへ引き寄せる。右の人差し指で小鼻を撫でて、撫でた指の頭を机の上にあった吸い取り紙の上へうんと押し付ける。吸い取られた鼻の油が丸く紙の上へ浮き出した。
いろいろな芸をやるものだ。
それから主人は鼻の油を塗抹した死闘を転じて、ぐいっと右眼の下まぶたを裏返して、俗に言う別眼光を見事にやってのけた。アバターを研究しているのか、鏡とにらめくらをしているのか、その辺は少々不明である。気の多い主人のことだから、見ているうちにいろいろになると見える。
それどころではない。もし善意を持って婚約問答的に解釈してやれば、
主人は検証自覚の方便としてかように鏡を相手にいろいろな仕草を演じているのかもしれない。
すべて人間の研究というものは自己を研究するのである。天地といい、三千といい、実月といい、精神というも皆自己の異名に過ぎぬ。自己を置いて他に研究すべき自己は垂れ人にも見出し得ぬわけだ。もし人間が自己以外に飛び出すことができたら、飛び出す途端に自己はなくなってしまう。しかも自己の研究は自己以外に誰もしてくれるものはない。いくらしてやりたくてももらいたくてもできない相談である。それだから古来の豪傑はみんな自力で豪傑になった。人のおかげで事故がわかるくらいなら、自分の代理に牛肉を食わして、硬いか柔らかいか判断のできるわけだ。明日に法を聞き、夕べに道を聞き、午前10日に書簡を手にするのは、皆、この自称を挑発するの方便の愚に過ぎぬ。人の説く法のうち、他の弁ずる道のうち、ないしは、五者に余る都市大理に自己が存在するゆえんがない。あれば自己の幽霊である。もっともある場合において幽霊は無霊より勝るかもしれない。影を追えば本体に放着する時がないとも限らぬ。多くの影は大抵本体を離れぬものだ。この意味で主人が鏡をひねくっているなら、だいぶ話せる男だ。エピクテタスなどを鵜呑みにして学者ぶるよりもはるかにましだと思う。鏡はうぬぼれの醸造機であるごとく、同時に自慢の消毒機である。もし不可虚栄の念を持ってこれに対するときは、これほど愚物を扇動する道具はない。昔から増上慢を持って己を害し、他を損のう自責の三分の二は確かに鏡の所作である。仏国革命の当時、物好きなお医者さんが改良首切り機械を発明してとんだ罪を作ったように、 初めて鏡をこしらえた人も定めし寝覚めの悪いことだろう。しかし自分に愛想のつきかけた時、自我の萎縮した檻は鏡を見るほど薬になることはない。研修了然だ。こんな顔でよくまあ人で候と反り返って今日まで暮らされたものだと気がつくに決まっている。そこへ気がついた時が人間の生涯中最もありがたい季節である。自分で自分のバカを承知しているほどたっとく見えることはない。この自覚性バカの前にはあらゆるエラガリアがことごとく頭を下げて恐れいらねばならぬ。当人は公然として我を軽部嘲笑しているつもりでも、こちらから見るとその公然たるところが恐れ入って頭を下げていることになる。主人は鏡を見て己の愚を悟るほどの賢者ではあるまい。しかし我が顔に陰せられる闘魂の命くらいは公平に読み得る男である。顔の醜いのを自認するのは心の癒しきを得得する改定にもなろう。頼もしい男だ。これも哲学者からやり込められた結果かもしれん。